福島絆づくり FM 放送。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。赤沼純子がお届けいたします。まずは福島県からのお知らせです。子育て情報携帯メールサービスアイカル福島のお知らせです。子育てに役立つ情報を携帯電話にメールで配信するアイカル福島がスタートしました。会員登録していただきますと、毎週金曜日に福島県内の子育てイベント、遊び場情報、健康レシピ、未就園児対象の子育て支援施設情報、家庭教育・育児相談 Q&A などを携帯メールでお届けします。登録は無料です。ホームページアドレスは全部小文字で http://icul-fukushima.com/info/です。福島県からのお知らせでした。絆づくりインタビューです。今回は全町避難を余儀なくされている浪江町の元祖浪江焼きそば蓬莱軒の石澤茂さんにインタビューをいたしました。避難され現在は本宮市にお住まいでいらっしゃいます。イベントなどがありますと移動販売車で各地に出向き、浪江焼きそばを提供していらっしゃるということです。また石澤家の愛犬ゴン太との話が綴られた本が先月出版されました。そのお話なども伺っていきたいと思います。それではご紹介いたします。石澤茂さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
さあ、それでは早速お話を伺いますが、
はい、
本が出版されたということですけれども、はい、ゴン太との話が綴られていますね。
はい、
震災後避難するときにゴン太と一度別れてしまい、その後再会、そしてまた別れがあったということで、そのお話が一冊の本に綴られています。とんがり頭のゴン太。ゴン太と初めて会った時のことって覚えてますか？子犬の頃の。
はい、あのね、実はね、はい、私もね、子供たちもすごくこの犬猫に対してのね、はい、私自体が警察犬とかいろんな形でいろんな種類の犬種を扱って過去にそういう好きなもんですから、はい、友達がそういう捨て犬とか、そういうものどうだろうと言って、それを扱っていたのがたまたまゴン太であり、
そうですか、
とんがれたもんね、でそれがきっかけですね。
うん、そうなんですね。その後ゴン太とずっと一緒に過ごして、この震災原発事故と続いて、どうしてもこう避難せざるを得なくなった、
はい、
ゴン太は多分すぐ戻れると石澤さんも思ってたんですね。
はい、そうですね。その当時ね、先ほどもお話したように、我々はね、この原子力発電所の事故というものはほとんど予期してなかった、
そうですよね。
で津波ね、要するに地震による津波、はいはい、 これに対して大体2日くらいあれば、うん、まだ1週間かければ店やれんじゃないかというような安易な気持ち、だけど今先ほど言ったように場合によっては東京電力の事故につながる危険性が大だるということで、はい、いて、ね、2、3日帰るということでそのゴンタも、はい、餌だけ与えてすぐ戻るよということで、ほんで避難したの、はい、ところが今度帰れなくなっちゃって、ね、うちの息子はどうしても、はい、やはり連れて帰りたいということで、
稲
荷の県庁まで行って、はい、今度だけども我々の雇用促進にその頃避難してたもんですから、犬を飼うことできないんです、はい、でやむを得ずね、うん、やはり話し飼いにして餌を1ヶ月分くらい与えて、はい、それでとりあえずまた戻って避難したと。
そうなんですね。
で今度一旦若干落ち着いて、うん、うちの息子がどうしてもやっぱり気になるからって今度探し、うん、回ってたまたま、ナミの役場の出張所の中に1枚のゴンタに似た写真が、ある福島の地元の人だと思うんですが、はい、どなたかまだ分かんないんで探して、その人が貼り紙をつけてくれて、
そうなんですね。
それで今度、静岡で扱ってますね、はい、うちの息子が急遽今度、静岡まで行ってお会いして確認して、はい、そして今度その人たちのお世話になっているところの氷に行って行ったり来たり、そしてその人たちが玉田さんという人なんですが、たまたま福島の我々の地元の犬がほとんどだということで、わざわざこの伊達地区に住居を移されてその犬を移動したと。そしてそこに今度我々がことあるごとに行ったりお願いしたり、でその時に地域の人たちにね、すごくもう我々が考え非常にお世話になりまして、 うちのゴンタも行ってみたら、はい、マンションの一室ね、霊壇の付きのところへ特別にね、はい、買ってるっていうのはね、はい、その当時余命1ヶ月という、がんに侵されて1ヶ月というものでチラシに出てきたんですよ。
週刊誌で特集されたと出たってましたね、
それでもって、はい、なおかつそういう形で玉田さんも特別にその犬、うちの犬だけを、あと地元の獣医さんが本当に我が子以上の手厚い看護と、そしておかげさまで1年以上、それがいて、で最後に亡くなったんですがね、
その本人は最後に茂さんが書いた手紙が、ゴンタに書けた書いた手紙がありますので、ぜひ、ね、本などご覧いただきたいと思いますが、
は
い、
そしてやっぱりはね、今一番我々なぜそういうことを考えたかというとね、今ねすごくもう高齢者の一人暮らしが立てこもり、要するにということは、若い人たちの職、あと子どもたちの学校関係でバラバラになって、いわきであり、相馬であり、そして残されたのが我々高齢者の方が多いんです、そういう人たちがややもすればね、こもりがちになって人に接しないんです。
そうですね、
この人たちと我々はね、絆を大事にしながら話をしながら、波の焼きそばを思い出して、そして元気出してもらいたいというようなことで、はい、今の我々これからずっと取り組んでいこうと。
そうなんですね、じゃあもう石澤さんの波屋焼きそばと石澤さんのその笑顔で、
そうですね、
はい、ぜひ、
やっぱりね、実は私もね、ほとんど今ね、今でこんな話してるんですが、はい、やはりね、私も75、
そうですか、
はい、それで引退したんだけど、私自身がね、まず先頭に立って、はい、ね、皆さん頑張っぺと、ね、そして、もう後ろ振り向くなと、前向いて張ろうという形で取り組んでいきます。
はい、はい、じゃあぜひ元気に石田さんも頑張ってください。
わかりました。今後とも一つよろしく、元気に前に進みますんで、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望は、お聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 Cウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。